ゆうからラジオ放送局。はい、今回も始まりました。ゆうからラジオ放送局、パーソナリティのジョニーです。
はい、同じく、最近コロナにかかってしんどい思いをしているパーソナリティのゆいずです。
はい、パーソナリティのイカボットでございます。
はい、ゆうからラジオ放送局はゆうきさんが主催するカラオケオフ会ゆうからの中からラジオがやりたいという声が上がり、さまざまな苦難を乗り越え実現した企画です。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。大丈夫ですか？
いや、もう、いや、初めてかかったんですよね、コロナに。
初めて。
そうなんですよ。いや、しんどかったですね。
なんか、みんな一発目はしんどいとかいう風に聞いたりはしますね。なんか、風邪とかじゃないですけど、その、なんかかかったことないやつの最初はきついとか言って、
そうですね、
よく言われますけど、僕も最初2回かかりましたけど、1回目はもうなんか、あれ、これ死ぬんじゃないかなっていうようなぐらいしんどかったんで、2回目は全然なんか、あれ、こんなもんかなみたいな、なんか、全然軽症だったりとかでしたけどね。
そう、でもね、軽症だと見せかけて裏でっていうのが、
ああ、そういうのもありますね。
そう、だから、体内に残り続けるらしいんだよね、こいつ。で、あの、小さな、こう、なんていうの、あの熱っていうか、この反応っていうのをさ、こう体内でこうちょこちょこちょこちょこ出し続けるの。なんか、あの、免疫とかをごまかすんだって。だから結構油断できないんだよ。怖いよ。
まあ、あとは何でしょう、まあ、なんて言いたいんでしょうね、まあ、季節の変わり目っていうのもあるんで、体調崩しやすくなって、そこ疲れるっていうこともありますからね。
は
い、
そうですね。
そこはちょっと気をつけないとですね。
今まさにそれでさ、エアコンつけると寒いんだけど、エアコンつけないとちょっと暑いんだよ。
なんか微妙なとこですよね。
微妙だよね。でもエアコンつけながらさ、厚着するのって違うじゃん。
あれですね、暑い人と寒い人がいる空間で寒い人は割り切ろよっていうやつですね。
いや、話なんだけど、いや、なんていうの、自分の部屋ならいいよ。この T シャツの上にさ、あの、もう一枚軽く羽織れてたらいいけど、あの、多分会社とかだと上に羽織るって言ったらワイシャツの上ジャケットじゃん。それは逆に今度暑くなっちゃうんだよ。
そ
うですね。
しずれ。
確かに。
まったくね、は
い。ということで、
はい、
早速コーナーへ
行きましょう。はい、
行きましょう。私から行きます。
はい。
ジョニーのこれ見て夏アニー。はい、このコーナーでは新作アニメもいいけど懐かしいアニメ、通称夏アニを、90年から2010年代アニメの私ジョニーが紹介して興味を持ってもらおうというコーナーです。はい、はい、今回の夏アニはですね、神中です。
神中、
神中、
神中知らねえんだよな。
あ、知らないですか。
僕も名前しか聞いたことないですね。
なるほど。では、あの、ちょっと短いですけども、そこそこに、あの、紹介し合いがあるかな。まあ、ちょっとあの理由としましてはですね、あの、僕、聖地巡礼のアニメとかを調べるの結構好きで、あの、調べた、たまたま出てきて、
はい、
あの、ちょっといいなと思ったんで、紹介するっていうふうに、します。早速、概要ですけども、はい、神市はですね、2005年の6月から9月まで放送された、全16話、テレビ放送だと未放送が4話分、4話もあるんですけど、4話のアニメになります。あの、16話ですね、合計で。で、原作はですね、ベサメムーチョって書いてあるんですけども、あの、これ、プロデューサーの、人と監督と脚本の合同ペンネーム、で、ベサメムーチョなんで、まあ、なんか、サンライズの矢立さんとか、ああいうのと同じで、架空の枠に、名称になってますね。はい。で、また、漫画もありまして、月刊コミック電撃大王の方で、水星のガルガンティアとか、神田川ジェットガールズ でキャラ原案をやってた鳴子花春先生が書いてます。全2巻です。あはい、
鳴子花春先生か、
そうなんです。ですね、制作はアニープレックスと、あと虚構推理とかグリムノーツとかで知られるブレインズベースっていうところが作ってます。
はい。
で、監督はですね、以前紹介しましたあの ROD で、うん、を手掛けるあ増成浩二さんと、脚本も同じくあの倉田秀之さんがやってます。うん。で、プロダクションデザイン、まあなんか背景とかああいうものだったりとか、キャラクターデザインというか、そういう小物とかデザインしてる人は、月面都市兵器ミーナとか、ひまわりの岡間先生がやってます。はい。で、オープニングはですね、少女歌劇レビュースターライトや、ギャクシーエンジェル絶対領域の扉のオープニングとかをやった、富田真帆さんがやってて、エンディングは主人公の一橋ゆりえ役をやってる真帆さんですね。みんなが知ってるやつだと空をかける少女の獅子堂明葉主人公の、あと青木鋼のアルペジオアルスノバのマヤとかをやってます。はい。で、あらすじですけども、なかなかあらすじがですね、いいやつがなくてですね、僕いろいろ調べるんですけど、たまたまアニプレックスの公式でいい感じのやつがあったんで、それを紹介します。
はい、
はい。心地よい自然が残り、緩やかな時が流れる瀬戸内の町、そこに住む中学生一橋ゆりえはある日突然神様になってしまった。はい。人は予想もできない大きな力を手に入れたらどうするのだろう。でも大切なことは一生懸命頑張ること。あったかく、そして楽しくて、みんなが持ってた大切なものがきっと見つかるだろう。果たして一橋ゆりえは何の神様なのかっていうようなあらすじですね。なのでまだ何の神様かって分かんないんですよ、一橋ゆりえは突然なっちゃったから。で、神中のタイトル名なんですけど、これ、神様と中学生、略して神中っていう風です。
へ
ー。
はい。なので、突然なった神様の中学生、通称神中の、一橋ゆりえのお話で、ですね、作品の魅力としては、この時代設定が1980年代の中頃の時代背景にしてて、で、広島県の尾道市が舞台の、モデルになってて、まあ、作中の一部お店に取材してたりとかして、スペシャルサンクスとして出てくるお店の実名を使用してるっていうのがあって、それが結構聖地巡礼の一つになってるっていうところが魅力の一つかなって。結構実際に聖地巡礼しましたっていうブロガーの人とかのサイトとかだと実際に写真撮ってたりとかするものもあるんで、うん、なんでアニメ結構知名度的には実はそこまでなんですけど、評価は結構高くて、聖地あるんだっていうことで聖地巡礼しに行くっていう人も結構いるみたいで、で、うん、他にもですね、平成17年度、まあ、その2005年ですねの第9回の文化庁メディア芸術祭アニメーション部門の優秀賞に受賞されている作品でもあります。どんぐらいすごいかっていうとですね、前年度の、前年度の劇場アニメ作品で、宮崎駿監督のハウルの動く城とか、うん、ですね、翌年の大賞にはですね、細田守監督の時をかける少女が受賞、最優秀賞になってますね。はい、うんうん、それぐらいすごい作品ですね。はい、
うん、
はい、こんな感じで結構魅力的な作品なので、確かアマゾンプライムで見れたはずなので記憶ではまあ気軽に見れるかなって。12話っていうか本編だけだったら12話とかで見れますので、はい、うん、で紹介は以上になりますね。はい、ちょっと早くなっちゃったんですけども。はい。ということで、神市を紹介してみましたけども、いかがでしたでしょうか。気になった方は、ぜひ視聴してみてくださいね。はい、以上、ジョニーのこれ見て夏アニのコーナーでした。 続いてのコーナーはこちらです。
ユーイズの気になる株紹介コーナー、
イエーイ
ということで、このコーナーではですね、僕 の, あの気になった株の情報を勝手に発信していくというコーナーとなっております。
勝手に
勝手にですね。で、今回ご紹介する株はですね、バンダイナムコホールディングスですね。まあ、皆さんご存知のという感じだと思いますが、
あ、お世話になってます。バンダもお世話になってます。
はい。で、まあ、すごく有名な会社なので皆さん知ってると思いますけども、まあ、私ですね、ちょっとまあ気になって第一四半期の決算とかちょっと見まして、はい、まあ、8月8日に決算があったんですけど、その説明資料を見たので、それをもとにちょっと紹介を、してみたいと思います。
はい。
で、バンダイナムコですけども、事業は大きくですね4つありまして、
はい、
まず1つ目がデジタル事業ですね。これはまあ家庭用ゲームとかスマホアプリゲームとかの、あの事業で、有名なやつだとまあエルデンリングとか、
はいはいはい、
あとスマホアプリだとまあドラゴンボールとかワンピースのやつとか、アイドルマスターのやつも5月ぐらいになんか新しいのが出て、それがもう好調だというところですね。なのでそういったまあデジタル系のゲームを作ってる事業が一つと、あともう一つがですね、トイホビー事業ですね。で、これはもうあのプラモデルとか、あのトレーディングカードとかもここに入ってくるんですけど、あとあのガッチャガチャとかですね、のあのカプセルトイですね。
大きいですね。
そうですよね。いや、そこら辺も結構人気で、あとはあのお菓子についてるおもちゃとかもこの事業の中に入ってきます。
食玩系、はい、
そうです、そうです。で、まあ最近で言うと、まあプラモデラーもずっと人気で、もうコロナ後とかもどんどんですね、高いあのプラモデル、ガンプラとかもすごく売れてて、であと最近だとワンピースのカードゲームとかもどんどん人気になっていて、
結構、ね、はい、
高い値段ついてたりもするということなんですね。で、まあこういった、まあ、カードとかも利益率結構高いらしくてですね、うん、トイホビー事業はなんと過去最高の業績を更新したというところで、ここも好調だということですね。
なるほど、なるほど。
で、3つ目ですけども、うん、IP プロデュース事業っていうのがあります。これ何かっていうと、まあアニメとか映画関連とか、あとライブ関連グッズとか、まあ、ライブ 自体もそうなんですけど、
なるほど、
そういったものも入りますと。
で、トイホビーとはまた別なっていうことですね。
そうなんですよね。まあ、IP を使ってるのはどこの事業も結構同じなんですけど、その中でも、まあ、映画関連、まあ、IP の収入もここに実は IP プロデュース事業にも入ってはいるんですけど、
はいはい、
まあ、そういった、まあ、IP 関連で、あとアニメと映画とライブとみたいな、という事業が IP プロデュース事業です。で、映画だと、まあ、機動戦士ガンダムシードフリーダムとかですね、これがなんか上映地域を拡大していて、なんか海外とかなんかどんどんなんか広がってるみたいなんですね。なんでそこもすごく人気になっているのと、あとはまあアニメだったらブルーロックとか、転生したらスライムだった剣とかの、まあ映像配信とかライセンスビジネスもやっていたり、あとはですね、やっぱコロナ系からどんどんリアルなエンターテインメントへの需要が高まっているといったところで、ライブイベントとか関連グッズの販売も好調だということですね。で、4つ目がですね、アミューズメント事業ですね。これはまあ、ゲームセンターとか、あとアーケードゲームとか、まあ、そういったものがこのアミューズメント事業になります。
ああ、UFO キャッチャーとかがメインになってんじゃねえの、そこって。
ああ、そうですね。
そうですね。まあ、なんか僕の中で UFO キャッチャーだとセガが強いっていうのはよく
見
ますけど、はい、店舗とかもありますし。
そうですね。
中のグッズの方かな、景品とかの方が強いのかもですね。
そうですね、景品もそうですし、まあ、ゲームセンター自体の運営とか、アミューズメント施設自体の運営もまあやってるので、
ええ、あれだ、そういったところ、歌舞伎町タワーとかにも確かあったかな。
あ、そうなんですね。
ガチャガチャの景品っていうか、ガチャガチャの機械と UFO キャッチャーのやつと、うん、あとなんか飲食店運営してんのかな、あれ、なんかやってた記憶が。僕アイドルマスター好きなんで、アイドルマスターのなんか配信とかあそこでやってたりとかしてますね。
へえ、 いやすごいですね。なんかそういった、まあ、リアルなところも含めた、はい、まあ、そういった施設も運営しているというのが、うん、まあ、この4つ目のアミューズメント事業になるということですね。
なるほど。
こちらもですね、まあ、前年比でプラスの売り上げになっているといったところです。
はいはい
はい。でまあ、ここまであの事業を大きく4つ説明しましたけど、まあ、どれも好調だというところで、うん、売り上げはですね、あの前年同期比でプラス 24.8%なってますし、営業利益も前年同期でプラス 57.3% と、
でかいな、
だいぶでかいんですよね。で決算説明資料の中ではですね、この、ま、今回の、決算は4分の1第1四半期なんですけど、
はい、
あの予想で上期の業績の予想も出していて、それはですね、過去最高の上期として過去最高の業績を見込んでいるというような記載もあったので、まあだいぶこうイケイケな感じだなという印象を私は持ちましたと。でまあこういった業績が好調だからこのバンダイナムコの株を気になってるっていうのもあるんですけども、それ以外にもですね、ちょっとあのまあ個人的に気になってるのがありまして、それがあの株主優待制度ですね。バンダイナムコナムコもですね、株主優待がありまして、
はい、
これ株数に応じてあのポイントがもらえるんですね、
うん、
ポイントがもらえると、
はい、
でそのポイントをあの、まあ、いくつかある特典と交換できるんですね。自分で選べるんですよ。これが結構いろいろ幅広くてですね、いいなと思ってる点なんですけど、ざっと挙げますと、まず子ども商品券と交換できると、
うん、
あとは洋菓子店のイタリアントマトっていうところがあるんですけども、
はい、
このギフト券とか、焼き菓子の詰め合わせと交換できたりとか、
うん、
であとアミューズメント施設で使えるあのチケットですね、何百円分とかっていうチケットがあったり、 あとはそのバンダイナムコの、 あの EC サイトですね、通販サイトで使えるポイント、
あ、バンダムポイントみたいな、
うん、あ、そうですそうですそういうのもあったり、あとはオンラインゲームで使えるあのコインみたいなのも交換できると。なんで本当に幅広くですね、使えるポイントがもらえるっていうことで結構いいんじゃないかなと。で中でもですね、最も高額な優待の交換景品がですね、
うん、
あの人気 IP の書き下ろし複製イラストで、なんか結構あの綺麗なあの印刷技術でなんか印刷されたものが手に入るんですけど、これですね、あのポイント数でいうと4000ポイント必要なんですけど、
はい、
そ4000円分って単純にそうではなくて、あの株数でいうと1500株必要なんですね、その4000ポイント手に入れるには、
はい、
その1500株っていくらぐらいかっていうと、うん、1株が今3200円とかなんで、
はい、
ざっとまあ500万近くするんですよね
あの資産じゃん
そうなんですよ。まあ、でもこの書き下ろしイラストがあの、まあ、毎年もらえるっていうのは、
うん、
まあ、株すごくあのその IP が好きな人にとっては結構たまらない優待になるのかなと
部屋が美術館みたいになっちゃ う,
そうです、ね、いやでも本当にそういうのがそうですね、額に入れたいぐらいのやつですね。まあまあ気になりますけど、なかなか手は出せないですが、
うんうん、
まあ、ちょっと気になった方はぜひ、まあ、あの毎年違うのであのイラストが変わってくるので、
ね、
ちょっと気になった方はまた見ていただければと思ってます、
はいはいはいはい。
まあ、あとですね、優待だけじゃなくて配当もまあ出してるので、まあ、年 2. 何パーセントぐらいですけど、
はい、
あのまあ、それも出してるんで優待ももらえるし配当ももらえるしということで、まあ、なかなかあのいい株主還元をやってるのかなと思っていると、うん、なるほどね。ちなみに私も300株ほど今持ってまして、イタリアントマトの焼き菓子セットとかもらったことがあります。それ結構美味しかったので、それもおすすめですと。
なるほど、
はい、ということで、以上バンダイナムコの紹介でした。最後に、はい、今回のお話を聞いてバンダイナムコの株に興味を出た方も、いると思いますが、損する可能性もありますので、投資は自己責任でお願いいたします。
はい、
はい、以上、唯一の気になる株紹介コーナーでした。お次はイカさんどうぞ。
はい、イカボットのだって口先から生まれたんだもんのコーナーでございます。はい、私イカボットが喋りたいことを喋りたいように喋っていくというコーナーです。基本的に無軌道でございます。はいそしてですね今もどうか分かりませんが、はい、エンドル超動きまくってますね。
あーそうですね、
為替の話、ね、大変な値動きしてるじゃん。ガクンガクン上がったり下がったり上がったり下がったりしてて、
そうですね、う
ん、だいたいこれこの収録してる段階で140円のまあまあでかく言えば140から150の間をぐにょんぐにょんぐにょんぐにょん動いてるから、
うん、
まあ140、150っていうかであの幅でかすぎるけどね、本当はもっとこっち下見たけど、うん、ただ正直な話あこれ120までいくのかなっていうのがちょっと正直な
俺
の円高のままね、
うん、
で外国為替だから握ってる人はもう持ってる人は気が気じゃないだよね。
そうですね。
ドックンドックン言ってると思うよ心臓が。
うん。
でこの乱高下に耐えられなくて新ニーサをから損切りして逃げちゃう人っていうのがかなり多いみたいで。
うん。
ここをどれだけ耐えられるかっていう。
そうですね。
うん、頑張りましょう。
いや僕実は売っちゃったんですよね。
マジか。
当事者がいた。
当事者がいたよ。
いや本当、いや僕もほぼ満額突っ込んでたんですけど、うん、成長投資枠、
はいはいはい、
全部売っちゃいました。
マジか。
はい。
怖くて。
いや怖くて売っちゃいましたね。
売っちゃった。俺全然普通に取ってある。
おーすごいですね。うん、いや耐えられなかったです僕。
耐えなかった。俺も結局もう要は10年後見越してっていう感覚で投資作ってるから。
そうね、
だからそこまで俺はあれだったね。しょうがないね。
いやいやでも怖かったです本当に。株持ってる投資者としては、うん、
あの落ち方は本当に人によっては正面漏らしちゃうぞこれっていう落ち方してたから。
いや本当そうですよね
本当にね。
い
やーちょっとね、いやでもねどっかで起きるなっていうのはねうすうす感づいてはいたの俺も、う
ん、
うん、このあたりでもどっかでやっぱ手出しとかないと。俺もね今年初めて新ニーサやったからさ、
うん、
だったけどどっかで踏み込まないと、損してでも得してでも踏み込まないと多分機を逃すなって思ってね。
あ
始めた、はい、やっぱ一回始めちゃうとその始めたのを理由にどんどん知識とか経験とかっていうのが入ってくるから、
うん、
で本当にでもやってだから確かに俺も損はしてるのよ。損はしてるんだけどでも、はい、あなるほどなこういうもんなんだっていういい勉強になってる、
うん、うん、
なのでこの大暴落のを乗り越えると株に対する目つきが変わるんで、株とか投資信託に対するこう腹のくくり方が変わってくるんだろうなって、
そうですね、
思って今やっております。はい、
あ
なるほど。
でねそんなね、エンドル超動いてる中で僕はちょっと思ったんだけど、多分この収録をしてるちょうどタイミングでヤギっていう台風来てるじゃんって話なんだよ。多分これ聞いてる皆さんは、うん、もう過去の話をね、台風ヤギってのか、そういや日本には来なかったけど今中国とかあっちの方に来たんだよねっていう、超巨大台風、中心気圧が915ヘクトパスカルとかいうお化け台風なんだけど、いやあまりにも猛烈すぎて、でこれガラガラドンじゃねえかっていう、なるかな。要はほら3匹のヤギのパロディみたいな、
はいはい
はい、絵本があって、
ほう
で要はヤギがね橋を通ろうとしたら狼がいて食っちまうぞって言うと、次に来るヤギの方がでかいから俺を見逃してくれよって言って、で狼は分かったっつって見逃すわけで、1匹目見逃して2匹目見逃して、で2匹目が次のやつはもっとでかいからっつってね、2匹目見逃して3匹目がとんでもなくでかい化け物みたいなヤギが出てきて狼を潰してくっていう。で今回着いた台風の名前がヤギで、で あまりにもでかさ、でかすぎて、あのこれガラガラドンじゃねえかっていうお話なんだけど。
あなるほど。
絵本を知らねえと分かんねえなって思いながら
も、そうですね。
でもね、今回の台風、ほんとやばい。あれ、日本みたいに建物に、なんていうの、災害対策をしていない地域は、あっという間にぶっ壊されちゃう。ちょっとした手抜き工事が あっという間にその家をぶっ壊していくっていうレベルのとんでもない台風で、
うん、
多分今あれが通った後はすごい、景色が景色になってるんじゃねえかなって、
うん、
よく沖縄とかさ台風が来るとさ犬は家に入れろってさ言ったりする、
うん、
犬は飛ぶよって、
うん
犬が台風飛ばされるからさ、だからちゃんと家に入れましょうとか、車がね飛ぶから車をこう地面の杭に結びつけるとかやるんだよ、
うんう
ん、でも本当に台風対策っていうのをがっつりやらないと、あこれ耐えらんねえだろうなっていう、でっかい台風来てんなっていう、
うん、
まあなんか日本の方にも来る来るって言っときながら、なんか結局よくわかんない流れになった台風もあったしね。まあでも災害すげえな、台風今回変な台風ばっか来てんなっていう感じ。
うん、ね。震度がめちゃくちゃだったりしますからね。
そう震度めちゃくちゃだったりするじゃん。だからさ何かあんのかなと思いつつね。
なんか天気予報かなんかで、なんだっけ、太平洋の方になんか暖かい空気がみたいな、なんか空気の流れが違うから、なんか行ったり来たりとか言って U ターンしたりとかするとか言って、なんか変わったこと
で、台風が来る前は海のね水温がね30度超えてるとか、すごいことになってるんだ。だからなんかもう自然災害そのものがガックンガックンになってるっていうのも含めてと同時に、なんか為替市場がガックンガックンに動いててなんかもういろんなものがガッタンガッタン動き出してるから、ああ多分っていうと、もしかするとある意味令和っていう時代は変化の時代なのかもしれない。いろんな価値観っていうのが根底からひっくり返る時代なのかなと、
はい、
思うでおります。ということで、ここら辺で、本日の、草光る生まれたんだもんのコーナーでございました。
はい、うまく落としまった。
落ちたかな。
どうなんだ。
さてそろそろ終了の時間がやってまいりました。ゆうからラジオ放送局では、はい、リスナーの方からの感想要望をメールで募集しております。メールの宛先は radio@yu-kara.com radio@yukara.com です。またはゆうから公式サイトのお問い合わせフォームからゆうかららじおと明記の上メッセージをお願いいたします。さらに、ゆうかららじおは YouTube に過去放送のアーカイブを上げております。ぜひゆうかららじおで検索をかけて聞いて、いいねを押してください。
はい、お願いします。
お願いします。
お願いします。はい。
うん、
ということでね。はい。
いやー、すげえことになってるよ、なんか世の中。
そうですね。
そうですね。なんか僕個人的には今はゆいずさんを大事にっていう時間やないんですけど、
もうね、
本当
ね、コロナね、
気をつけて。
はい。いや、流行ってるみたいですからね、やっぱり最近も。うん、
ここから寒くなってくると、今度はインフルとかもあるんで、
そっちも怖いですね。
気をつけていただいて。
マジで怖いよ。
はい。ということで。
はい。それでは今週のお相手は、ビカボットと、
ユイズと、
ジョニーでお送りいたしました。
それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。またねー。